はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は、劇団東京ミルクホールにゆかりのあるおじさんたちが面白いお話をしていく番組です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいと、はい、私ちゃんまつスカイウォーカーです。
ちゃんまつ放送局ですよ。
ちゃんまつスカイウォーカーです。そしてお相手は、は
い、長山森平でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや
ーいやーもう2月も
ね、後半に
入ってきました。
もうちょっとしたら3月ですよ
ということで、
お正月だと思ったら、
そうですよ、もう年明けたばっかりと思ったのに、
本当に
早いもんです。一瞬です、一瞬で年末ですよ。また
本当ですよ。いやマジですよこれ本当に
気抜けないですね。
あっという間ですよ。
ということで今日はあれですか、はい、やっぱ俳優永山盛平さんは、は
い、やっぱり俳優としてやっぱね
演技を、
そうですね、
はい、
あのメソッドですよね。
そういう真面目なお話ですね今日。
そうですね、
はい、
役者として、
はい、
やっぱり全世界の役者がやっぱり憧れてる俳優なんじゃないでしょうかね、
うん、を紹介する、
はい、
はい、
アーノルド・シュワルツェネッ
ガー憧れてるかどうかちょっとあれですけど、みんなまあ確かに認知度は半端ないですね。
まあね、でもあれですよ、なかなかいないですよ。英語が分かんないのにこの人棒読みなんだろうなって思う人
俺もそんな詳しくはないですけど、まあはい、ターミネーターは、
はい、
あのまあ、演技レベルが、
はい、
クオリティがちょっと低すぎるから、
はい、
あの無口になって、あ、はい、電話かかってきましたね。
電話が
ちょっと森さん繋いでおいてください。
繋いでいきましょう、
はい、
なかなかここで止めないというねいや素晴らしいです。ミルク放送局、
あ、はい、止まりましたよ。
あ、空気読んだんですね。
空気読んだんですね、さすが。
シュワルツェネッガーだったんじゃないですか、ね大丈夫ですかね。
本人から
も金もらってねえぞ
やべえ、
この人、まあね、頭いい人ですから権利にうるさいかもしれない。
今ちょっと軽くディスろうとしちゃったから、ね、すいません、
すいませんでした、
はい、すいません、
持ち上げましょう。いい人ですよ、
はい、
はい、
ということで、はい、シュワルツェネッガーさんの今日ご紹介。
そうですね、
はい、
やっぱ僕80年代にやっぱり映画を見始めたんですけど、あの頃ってスーパーアクション映画っていうのが流行ってまして、
はい、
まあ、スタローンであるとか、シルベスタ・スタローンであるとか、
はい、
まあ、このアーノルド・シュワルツェネッガーであるとか、はい、まあ、基本内容は一緒なんだけれども上半身裸で一人でこう数百人を殺しまくるっていう映画が、
はい、
まあ、大流行してたんですよね、
はい、そうですね、
はい、今本当にめっきりなくなりましたけど、
はい、
でもね、大体みんな、まあ、映画見てなくても見てたでしょう、この人たちの映画は
そうですよね、多分知ってるますはいるでしょうね、はい、
まあ、ね、で、ほら最近はやっぱ映画ってそれなりに好きな人じゃないと見に行かないジャンルになってきたんですけど、この頃はまあ何かしらテレビでも強制的に見させられてるところがあるじゃないですか
バトルランナーを毎年夏やってた記憶がありますよ
ね。ね、バトルランナー、今考えたらね、ごっついおっさんが金色の全身タイツで走りまくる
金曜ロードショー、うん、毎年夏に必ず1回バトルランナーをやってたイメージがすごくある。
いいですよね、
はい、
バトルランナー、しかも現代はあれですからね、ランニングマンですからね冷蔵庫マンさんみたいな、
みたいな感じです。
いやでもね、もともとやっぱ僕好きだったのがスタローンだったんですよ。
あ、はいはい、はい、いいじゃないですか、
はい、そこへ来てなんか急にどっかからいきなり彗星のごとく現れたこのなんか
スターがね、
やけに長い、あ、しゅ、
あ、
し、あの、しゅ、しゅ、せ、うん、シュワルテ、ね、が、みたいな
確かに、確かに
カタカナで書いてあっても読めないんですよ。
確かに長い、読めない、
はい、もうこの人がね、本当に、でもぶっちゃけやっぱり、まあそのスタローンとシュワルツェネッガーで、まあ映画界を変えたと言ってもよかった、いいんじゃないですかね、はい、っていうぐらいですよ、
はい、
もう、まあ言うまでもなくな大スターなわけなんですけれども、はい、まあ、この方がですね、僕好きなこのライターさんで、このテラスワ・ホークさんが書いてる
秘宝チームですね。
そうですね、
はいはいはい、
だからで、シュワルツェネッガー主義という本、
これ
今も
売
ってるんじゃないですか、
いいですね、
ちゃんと、はい、多分 Amazon とかではしっかり売ってると思うんですけど、はい、まあ、これがもうぎっしり収められた本で、ぜひおすすめなんですけれども、
うん、
まあ、シュワルツェネッガーっていうとなかなかこう いい人感がちょっとある。途中からちょっとコメディとかにも転身して、ね、ただ殺すだけでなくて、はいはい、優しいおじさんになったり、ね、そうそうそう、はい、子供に優しかったり、はい、ちょっとお茶目なところがあったりっていうところなんですけど、はいはい、なかなかこの中でね、クズっぷりもたくさん書いてあ
ったんです
ね。
素晴らし
い。そうなんですね。あの怖いですね。どうう知事まで。
クズのイメージは全くないんですけど。
そうですね。でもやっぱほら
成人君子のイメージ。
そうですね。だって知事にまでなった人ですから。はい、で、ただまあやっぱりね、まあ言ってもこの世界でトップを取ったと言っても過言ではないわけですよ、うん、ハリウッドで主役級になった、うん、その人がまあいい人なわけないってことですよね。なかなかやっぱりね、ここまで来ると
なんか面白いエピソードみたいなのもあったですね、うん、
あれですね、後に、
はい、
あのスタローンの夫人になるブリジット・ニールセンっていうあのモデルみたいなのスラッとした女優さん覚えてますかね、
はい、
ロッキー4とかにも
はいはいはいはいはいはい、はい、
あの人に先に手つけてる、この人その前に共演してるんですよ。
スタローンの嫁になるお姉ちゃんに先によろしくお願いしてた、
はいはい、やってた、あの共演してるんですよね、あのレッドソニアっていうクソみたいな映画に。
そこで、
はい、そこでしばらくあの契約上どうしても出なきゃいけなかったらしいんですよ、はい、あのシュワルツェネッガーが、
まあ、まあ仕事もある
ブレイク前に契約して、はいはい、そこではもう割とブレイクしたんだけど、はい、でそこでもういやいや出てたんだけど、とりあえず共演してるニールセン女子とはよろしくやってたそうなんだと思って、
へ
ー、びっくりしました。
まあでもね、はい、そのブリト・ニールセンも、はい、別に当時結婚してなかったり、
はいはい、
まあまあ、いなかったら別にいいんじゃないですか、はい、それは個人
でもその時にもうすでに、後の奥さんとなる人とはもう交際してたんで、
はい、あ、二股かけてたってこと
ですね。だから
アーノルド
だって考えてみてくださいよ、まあ、この人がもう映画界に復帰するしかなくなった事件がさ、あれじゃないですか、メイドに手出してた
っていう、あ、なんかね、
大スキャンダルですよ。
知事なのにメイドに手出してたみたいな、はいはい、それでクビになってましたもんね、知事。
でしかもそれがあれですよ、次男坊と同い年ですから
自分の息子と同い年のメイドに無視ムラムラしちゃったってこと。
そうそう、だからまあ簡単に言うと、そのまあ本当に嫁が、
はい、
妊娠して家を空けてる隙にっていうことですから
すげえ計画的じゃないですか。
そうそうそうそう、でもうそれでもぶっちゃけこの人は本気で大統領の椅子狙ってたレベルの人ですからね。
ああ確かにね、
うん、本当にこの人は政治、もともと政治家になりたかった人ですから、はい、もうそれをもう水泡にキス大スキャンダル起こしちゃって、もう映画界に戻ってくるしかなくて、今映画界でまた頑張ってるっていう感じなんですけどでもね、まあ、この人に限らずですけど、はい、やっぱりね、最近こう、まあ、こんなこと言うと今の時代に逆行しちゃってまたちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、男ってひ弱になった感じがするじゃないですか
はいはいはい、
ね、昔はもっとこう、みんな、まあ、少なくとも強さに憧れる男の子って今よりも多かった気がしますね。もうなんつうかこう、喧嘩に強くなりたいぜとか、そういう欲求って今よりももっとあったと思うんですけど、今はどちらかというとこう、なんつうかな、ちょっとまあファッションをなんとかしたいとか、おしゃれになりたいとかっていう子は多いですけど、昔ほどこう強さに憧れる子っていなくなったかなと思うんですけど。
分かりやすく言ったらあれですか、森会長イズムを受け継いでる。
ああ、まあ、まあ、悲しいからそうなのかな。まあ、まあね、あのおっさんもちょっと頭悪いですけど、まあそれはあれですけども。
まあまあでも分かります、言ってることは、
うん、でもそれってやっぱりこういうね、上半身裸で戦う人の映画を夜9時からやらなくなっちゃったからだと思うんですよ。
アイコンでしたからね、言ってもね。
そうそうそうそう、で、さかのぼること、これよりも先にはブルース・リーやジャッキー・チェンもいたわけで、
だ
それらを僕ら見て育ってね、家で腹筋したりとか、
はい、
もう ロッキー見た次の日は走りますよ、はい、必ず
ブルーワーカー買ってみたり、
ね、やりますよ、腕立てもしますよ、
はい、
そういうことを今できなくなっちゃったから、うん、やっぱり全体的にちょっとみんなね、ひょろいやつが多くなっちゃったのかなっていう気がするんですけれども、やっぱりね、このなんて言うんでしょう、演技力がなくても筋肉さえあればトップを取れちゃった時代 いい時代ですよね。
そうですね。
だってあれですよ、そのターミネーターやる前のシュワルツェネッガーの SF 超人ヘラクレスっていうどうしようもない映画があるんですけど、ヘラクレスがニューヨークにこう、はい、蘇るみたいな、はい、それの時なんて吹き替え入っちゃったんですからねこの人オーストリアなまりが強すぎて。
それきついですね、役者としてね。
そうでしょ。もうそれなのにその後でトップを取れてしまうというその筋肉のありがたみ筋トレするべきなんですよ。
筋トレなんですね、時代はね、うん、
でしかもこの人なんてバリバリのステロイダーですからね。
ああ、まあまあそれ
でこの頃はステロイドはダメって言われてなかった時代なので、はい、大っぴらに言ってるんですよ、この人もインタビューで、はいはいはい、ステロイドは不可能を可能にしてくれる薬なんだよとか言ってるんですけれども、
まあ競技者ではないですからね。
まあ当時は競技者でしたけどね。
あ、そうか、
ボディービルダー
ダメだ、ダメなんだ、ボディービルダー
昔は
良かった
ん、うん、ボディービルでも禁止されてませんでした
から。ああ、じゃあそれのルール破ってないと別にいいじゃないですか。
まあね、そうなんだ。ただこのボディービルもなかなかあれで、ミスターオリンピアとか、その僕ちょっと筋トレが好きだから割とそういうのも見るんですけど、はい、一時やっぱりステロイド禁止になったんですよ。
あ、そういう、はい、ご時世みたいなな
って、
やどうかみたいな、
特にアメリカ の、はい、一番でかい団体というか統括してる、はい、でステロイドをやっぱりこのご時世ですから一切禁止にして、検査もめっちゃ厳重にしたんですって、うん、でやった大会が、うん、前の年から比べるとあまりにもレベルが落ちたらしい
みんなガブガブ飲んでたんですね。
そうそうそう、で観客が怒っちゃったらし
くて、や
っ
ぱりもう面白くない、切れてない、切れてないってことですね。
みんな全然仕上がってねえじゃん、はい、でその次に出したその協会の声明が絶対ステロイドはダメです、
うん、
ただし検査はしませんってなったらしいです
すごいですね。
やるなよ、
絶対やるなよ、
絶対やるな、検査しねえけどっていう、まあ乱暴に言うとそういう感じになった
らしい、まあ、自己責任で、まあ、っていうことですね、はい、大人の対応ですよ ね、
まあ、ね、そうです
、いいじゃないですか、まあ、そしたらみんなやっぱり、
そう
みんな頑張ったんでしょ、
みんな頑張ったんでしょ、はい、次からまたしっかり仕上げてきたんでしょまあそういうこともあるらしいですけど、
すごい教会ですね
まあそんなこともそんなこんなもありつつ、
はい、
やっぱりシュワルツェネッガーですよ。まあ今もね、でも五老体に夢中って映画界に戻ってきましたけど、やっぱりなんかね、でもこれはね、今までちょっとふざけて言いましたけど、
はい、
やっぱね80年代トップ取ってた人の存在感は違うなと思って、やっぱ若手なんかとね、例えばほらエクスペンタブルズなんかもストロンと出てますけど、はい、やっぱりこうなんつうんですかね、こう目玉ゲストみたいなことで出るわけじゃないですか、
はい、
やっぱりねちょっと五光が差してる感じがするんですよ。やっぱ存在感が違って、やっぱり特にこの人たちの映画なんてシュワルツェネッガー主演って その他大勢なんですよ。完全にもうドラマも何もなく、
ね、はい、
はっきり言って敵役の人なんかも見たんだか見たことないんだかよく分かんない人なんですけどもう一人で映画館に何百万人何千万人を、
そうですね、呼べる
呼んでた人たちっていうのは存在感がやっぱ違うと思いました。本当にもう横綱相撲ですよね。
そうですね、うん、そんな堀江さんがおすすめする、うん、
はい、
シュワルツェネッガーのおすすめ映画みたいのは、
はい、
今何本か紹介してもら
った
けど、その中でもこれはベスト・オブ・シュワルツェネッガーだみたいなのがあれば教えてもらえればなと。
シュワルツェネッガーの映画はね、うん、ぶっちゃけて言うとどこで途中でやめてどこで途中から始めても別の映画を組み合わせても一緒っちゃ一緒なんですよねそこがまた面白いところ
で、あ、そう、おかしいですね、はい、分かんないはずなのに
不思議なんですけど、
ね、
はい、でもね、何でしょうね、まあね、やっぱりみんなコマンドを外せないところではあるじゃないですか。
ああ、コマンドいいですね。
名台詞だらけ。
はい、コマンドはいい映画ですね。
ゴゴロウといえばコマンド、ね。
ゴゴロウ、ゴゴロウ、あ、ゴゴロウ。
午後のロードショー。はい、まあ、あれやるときはみんな会社有給取るって言いますからね。
いや、普通に DVD 買えよ。
いや、でもね、ゴゴロウでやるとあれ、多分ね、映画自体が90分ないんですよ、あれ。
ああ、そもそもね。
うん、
はい。
だから、コマーシャル入るでしょ、
はい、
そしたらちょっと前から始まるんですよ。
あ、
な、何シーンも同じシーンを2回ずつぐらい見れるの、ゴゴロウで見ると 2時間枠であのコマーシャル入れるとコマーシャルで切るんだけど、それでも尺足りないのか
尺が足んないって初めて聞きました
ね。あの多分字幕も切っちゃうからだと思うんだけど、
いかに映画を切るのか、本編を切るのかじゃ
なくて、シュルテネッガーがあの最後あの娘をね、
はいはい、
あのまあ、さらわれちゃうんですけども、はい、そこでこう単身乗り込むわけですよ、はい、で、ありえないぐらい武器をガシャッガシャッガシャッガシャッって装備するシーンがあるんですけど、はい、ガシャッガシャッガシャッってやって最後に銃をこう肩に担いでバーンってなって、バーン、このバーンが有名なんですけど、シュワルツェネッガーファンにはあのバーンって言われてるんですけど、あのバーンってなってこうのしのしてあるところで午後のロードショーって入ってコマーシャルに入るんですけど、コマーシャルが開けるとまたガシャッガシャッガシャッガシャッってやってガシャッバーンって言ったら、この間やった時かな、ツイッターで2度目のバーンっていうのがいっぱいな。それぐらいいい映画なんでね。
コマンドはいいですね。
コマンドいいですよ。だって娘が島にさ、その敵のアジトに捕らえられてるのに、はい、どこにいるのかわからないのに建物バンバン爆破しながら、
あのすげえ確かにロケットランチャーを放り込んでましたね。
これは娘ここにいないって、この人はちゃんと
分かってんのか、
分かってんの、いたらどうすんだろう、自分で燃やしてんじゃねって思うんだけど、まあでもね、ちゃんと最後は無事助け出せるわけですけれども、もうそういうのをね全部なんていうのかな、もうほんとねどうでもよくしちゃうぐらいの娯楽対策。
そうですね、オープニングが俺この前見直して爆笑しましたね、はい、娘と一緒になんか木切ったりとか、
木切ってね、
そうとか、なんか釣りやったりとかして、
釣りやって
アイスを食う食わないみ
たいな、アイスをガッてやられて
っていうコントが爆笑しました、
ね、でもここにも書いてますけど、あれね、もうあのシーンで出るのを決めたらしいですよ。それまではもう殺人ロボとか、
あ
もう完全な殺し屋とかばっかりだったから、
あ、まあ確かにね、
家族と
あれで完全に娘の、
そうそう、
いい親父感は出して
た、家庭を持っている役をやれるなんてって言って出るのを決めたらしいんですけど、
結局殺人マシーンじゃないです
か、殺人マシーンです。えぐい殺し方しますからね、なかなか腕切り落としたりしましたからね。いやでもね、やっぱりシュワルツェネッガーとかが躍動していた時代は良かった、
うん、
本当にその人さえいればよかったみたいな映画が多かったから、シュワ、スタロンもそうですよ、もう乱暴シリーズなんかも、うん、ね、まあ一作目はちょっとそういうドラマ性がありましたけれども、ベトナム機関兵の悲しみみたいなのがあったけど、はい、乱暴もね2作目からなんかもうその悲しみを全部忘れたからごとくの景気の良さ、
すごいことになってましたからね、
ボッカンボッカンもうね殺しまくっててですよ。でも本当にもう主人公さえ強ければいいっていう映画が何本もあって、やっぱあのねもう男子を燃えさせるあの時代ね、
もう一回見たいですね、
見たいですね、いや本当見たくなると思いますよ、
はい、
見たら本当細かい設定なんかどうでもよくなる。本当にあらすじを一行で言えちゃう映画っていいなって思いました。
そうですね、コマンドも娘を助けに行く以上ですからね。
そうです、娘を倒しに、倒しない、救いに行って悪いやつを殺す
以上、
以上それ以上でもそれ以下でもない映画ですから、皆さんもちょっと見直してほしい。
個人的にはね、やっぱりまああれですけど、はい、そのコマンドも大好きなんですけど、はいはい、プレデターが大好きでしたね。
プレデターは名作、あれは本当に名作ですよ。
あれが大好きでしたね。
あれはいいですよ、うん、あれはいいですね。あれは本当に SF、
うん、
ホラーアクションの、うん、今でも俺頂点だと思ってますね、
うん、あれはね、よくできてます、うん、
プレデターの造形も素晴らしいじゃないですか、うん、ね、あれなんてね、バンダムがプレデターの中に、
まあ、あれ本当に入ってたんですか。
入ってたんだけど、やってらんねっつってすぐ帰ったふざけんなっつって帰っちゃいました。
こんな日給発生でこんなのやってられるかと、
こんなのやってられるかと言って帰っちゃいましたね。
プレデター大好きでしたね、うん、
そう、バンダムもいいですねバンダムもいいです、
はい、バンダムもいいですね、
いいです、バンダムもいいですね、バンダムまでが良かったのかな、
あーなるほど、
はい、
バンダムまでですね、ジャンクロードバンダムまで、
そうですね、あの人も上半身比較的裸になりますから、そうですね、ただちょっとねチビなんだよね、あの人、
あ、そうなんだ、
そのあの人は、交渉よりも全然ちっちゃいらしいです
ね、大きいイメージありますけどね、うん、
そうそうそう、
そうで、そっからさ、あれじゃないですか、バンダムがちょっと下落ち前になってきて、うん、もう一人いたじゃないですか、ドルフ・ラングレン、
ああ、ドルフ・ラングレンは面白い映画が2本ぐらいしかないんですけどね、
ユニバーサル・ソルジャーぐらいしかない、
そうですね、あれもバンダムと出てましたからね、
じゃそっからなんか、うんうん、こういうのとかがダメじゃないんだけど、うんはい、格闘技に行きましたよね。
そうですね。で、あのね、致命的に変わったのが、あのアクション映画が変わったのがやっぱりダイハードなんですよ。
あ
ダイハードで、
なるほどね、
ブルースが出てきて、で、あれは完全無欠じゃないんですよ。もうただ愚痴って痛い、なんで俺がこんなことやらなきゃいけねえんだっていう等身大の
ハゲ散らかしたおじさん
が
ね。
そうそうそう。で、腹もたるんでて、うん、で、あの嫁とも仲うまくいってなくって、うん、で、嫌なことに巻き込まれちゃって、で、ほんとずっと愚痴りながら、もうなんで俺こんなことにやんなきゃいけないんだって、あの野沢那智さんの声で、あいや、でもなんでこんな目にあんだあれって言いながら、ああいう等身大のスターが
出てきちゃ
う、出てきたんですよ。そこでもうこうやって無口で、痛みにも辛さにも動じないスーパーマンっていうのよりもあっちが受けるようになってきて、
うん、うう
んみんな等身大のアクションスターがどんどん増えてきて、
時代性もあるんでしょうね。
あれが転機になったと僕は思いますよ、ダイハード。
あー、いいお話聞きました。
これいいでしょう、
はい、
あそこからですね。
あ、確かにそうだ、う
ん、あれが引導を渡した感は僕はあると思いますね。はい、
まあ最近だとね、すごく有名なロック様が、うん、
はい、あ、はいはいはい、はい、
カリフォルニアダウンかな、
うん、
映画を見て、
はいはいはい、
消防隊なんですよ。
はいはいはい、
消防隊の隊長で、はいはいはい、ものすごいロサンゼルスに、
うん、そうですね、はい、
地震が起きて、うん、ものすごい、
まあ、見ました
倒れたりなんか、うん、もう構図バーってなってるところを、はい、ロック様がこう筋肉でどうこうっていう映画なのかなと思ったら、職権乱用で、はい、ヘリコで乗って、はい、地震の時にそもそもヘリコ乗ってる、
はい、そうですね。
で、そのヘリコを使って娘を探し出すっていう、
は
い、
僕カリフォルニアダウンはね、おっぱいしか見てない主人公というか出てくる女の人がみんなおっぱいなんですよ。
確かにおっぱい大きかったですね。
おっぱい大きい人ばっかりで、おっぱいにタンクトップっていう俺が大好きな格好をみんなしてるんですよ、なぜか。
そうでしたね、うん、それはロック様の趣味なのかもしれない、
なのかな、はい、俺だからあの映画ね、うん、見たんですよ確かに、うん、僕も今見たんですけど、おっぱいしか覚えてないんですよ。そればっかり
そう、あれね、すごい、あれ筋肉あんま関係なくないかなこれっていう感じでした。
でもロック様も久しぶりに出てきた本当に筋肉だけでお金が取れる、
そうですね、
ですね。であの人はまた演技もうまいですからね、うんうん、ロック様素晴らしいですね。あとステイさんもね、
ステイさんもね、
はい、ハゲですね、今時代はハゲ時代はハゲが来てますよ、はい、本当ロック様とかステイさんも見るとあれハゲてもいいかな、いやむしろハゲたいのかなって思っちゃう。
あれはあの二人だから成立してる何か、
まあ、確かにね、ちょっと某俺の知り合いで野中某っていうのがいて
個人名個人名個人名、
うん、あいつがもうステイサム信者なので、
パッと見ステイサムっぽいですからね。
そう、野方のステイサム、
はいはい、
ただいかんせんあいつ気弱いから、ね、気が弱い、気がちっちゃいんですよ。
めっちゃ真面目キャ
ラ。そうなんです、めっちゃ超真面目、
なんか殺人鬼みたいな風景しながらすげえ挨拶とかちゃんとする。
そうなんです、
おめでとうございます。
あとね、どうしようもないバカなんですけどね。そういう感じで、まあハゲてればいいってもんじゃないかなってあいつを見てると思いましたね。
はい、はい、ということで、
はい、
今日はシュワルツネッカーの
シュワルツネッカーの
お話をさせていただきました。はい、トークミルク放送局ではいろいろと、感想等、お待ちしております。シャープミルク放送局でツイッター等でつぶやいていただければと思います。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。それではまた来週、いや、次回かなっていう形です。お疲れ様でした。よいしょー。あぶねー。